東京第一大学附属病院の外来診療棟と隣接して設置されている臨床研究棟。IC チップ入りの入館証を持つ者だけが、この建物の中に入ることが許される。このセキュアな建物の外で、ブリーフケースを手にして立っている男がいた。片倉である。濃紺の仕立ての良いスーツを着用した彼の外見は、どこか品の良さを感じさせるものだった。第三者が見て、いわゆるデカであると判断されるいでたちではない。警視庁公安特化機動捜査班を指揮する立場にありながらも、普段は現場を駆けずり回るため、彼の足元には底のすり減った革靴があるのが常なのだが、今の彼の両足には鏡のように光る手入れの行き届いたものがあった。白衣姿の男が鍵のかかったガラス製のドア越しに見えた。彼は壁側に設置されている何かの端末を操作している。鍵が開かれ、白衣の男がドアを開いた。どうぞ。ありがとうございます。ここで靴を脱いで内履きに履き替えてください。はい。スーツ姿の彼は言われた通りに靴を履き替えた。とりあえず何も言わずに私についてきてください。わかりました。男はスタスタと歩き出した。中に入ってすぐのところに守衛の詰め所のようなものがあった。制服姿の守衛は白衣の姿を見て敬礼した。すいません、私の客人なんです。
そうですか。それでしたら、ここにお客さんの名前、住所、連絡先、勤務先を書いてください。
片倉は、わかりましたと言って、研究と入退出簿と言われる、それにペンを走らせた。
ドットメディカルさんですか。
はい。
名刺と身分証をお願いします。
片倉はそれを守衛に提示した。守衛は手際よくそれらをスキャンし、ネックストラップ付きの名札ケースと一緒に片倉に返却した。
館内ではこれを首からかけてください。この名札があなたを関係者であると証明しますので。
はい。
お帰りの際はその名札を持ってここで手続きしてください。
はい。じゃあ行きましょう。白衣姿の男がこう呼びかけたため、片倉は彼に続いて再び歩き出した。片倉さん、その首からかけてるやつ。
え？
それがマスターキーです。守衛には私から話をつけてあります。
ああ、そうですか。
研究室のドアにカードリーダーがありますから、それにかざせば曽我先生の部屋の鍵は開きます。
ありがとうございます。
でも問題があるんですよ。
と言いますと。
この研究棟にはそこかしこに監視カメラがついてましてね。基本さっきの守衛がそれをチェックしてるんですけど、中央管理室ってのが別にあって、そこでさっきの守衛と別の人間が建物の様子監視してるんです。
ほう。
片倉は白衣姿の男の横に並んで歩きながら、天井の方に目をやった。確かに一定の間隔でカメラがある。鍵はあなたが言ったようにうまくやった。けどカメラまでは私の手には負えませんでした。
十分ですよ。
どうするんです？
ご心配なく。
私に考えあります。先生はそのまま自然な形で私と歩いてください。
はあ。
二人はエレベーターに乗り込んだ。
それにしても先生、大したもんですよ。
え？
だって、こんな短時間で守衛取り込んでしまうんですから。
まあ、どんな手使ったんです？
何でもいいでしょう。
そうですね。 二人は4階で降りた。
この階に曽我先生の研究室が。
はい、一番奥の部屋です。
わかりました。じゃあ、ちょっと先生、トイレ行きません？
え？ツレションですよ、ツレション。
トイレに入って手にしていたブリーフケースを小便器の上に置き、片倉は用を足し始めた。彼と一緒にトイレに入った白衣姿の男も隣り合うように用を足す。
先生、これ。
用を足す片倉の目の前にブリーフケースと一緒に IC レコーダーが置かれていた。
用を足したらどうぞこいつを回収ください。
あ、はい。
これはコピーで元データは私の手元にあるなんでせこい真似は私はしません。ご心配なく。さっきの音声データはここに入っているもので全てです。
さすがに便所まで監視カメラはないでしょう。衛生的に微妙ですけど、どうぞ。
わかりました。
用を足した片倉はブリーフケースを手にした。
じゃあ、これで。
え、どうするんですか、これから。
曽我先生の部屋に入ります。
バレますよ。
大丈夫です。なんとかなりますよ。先生はそのままご自分の部屋に戻ってください。
でも、
いいが。先生がそうやって自然に振る舞うことが大事なんです。
片倉は首から下げていたストラップを外し、それをポケットにしまった。
じゃ。
片倉はトイレを後にした。そしてうつむき加減でそのまま進み、彼に言われた一番奥の部屋の前に立った。おもむろに片倉はストラップ付きの名札ケースを取り出して、扉の前にあるリーダーにかざした。鍵が解錠されるのを確認して、片倉は部屋の扉を開き、中に入った。
中央管理室か何か知らんけど、一階の警備員が研究者の顔と名前を全部把握しとるなんて普通考えられんげんて。それっぽい格好でそれっぽい雰囲気出しとりゃ本人やと思うもんや。まあ、顔認証のシステムとか入っとったら話は別やけどね。
さて、と言って、片倉は曽我のものと思われるデスクの前に立った。そしてその引き出しに手をかける。それはすんなりと開かれた。
鍵かけんって不用心やな。
ブリーフケースからペンライトを取り出した片倉は、それで机の中を照らしながらその中をまさくった。
しかし随分な散らかりようやな。机の中もそうやけど部屋の中紙だらけやがんや。今時医療機関でこんな紙だらけっていうのもどうねんて。
机の中を一通り調べた片倉はため息をついた。
ここの中は何にもない。
携帯を手にした片倉はそこに表示されるメッセージを確認する。エクニからのものであった。
大将は自宅に帰ってきた模様。うちの人間が監視に入ります。
了解。
携帯をしまった片倉はほっと息をついた。
これでひとまずこいつの身の安全は図れそうやな。
机の周辺にめぼしいものを見つけることができなかった彼は、書架の方に目をやった。英語表記の分厚い医学書のようなものや、パッと見では何が書かれている本かわからない専門書ばかりがそこにしまってある。それにしてもこの部屋、机の周辺だけならまだしも、この書架の中も随分な散らかりようだ。いや、散らかるというか、とりあえずそのスペースにありとあらゆる本や書籍類をねじ込みましたという具合だ。気になる本があっても、それをすんなりと取り出すことが困難な状態。古田は、雨宮の自宅はゴミ屋敷のようだったと言った。この曽我も雨宮と同じ人種なのだろうか。
あれ？
雑然とする書架の中の一冊の本に、目が止まった。
MK
ウルトライブン。あれ、これどっかで聞いたことあるよな。
片倉はそれを手に取った。その時である。彼は異変に気がついた。雑然とした書家の本や書類の多くが埃のようなものをまとい、それはただの飾りのようになっていたのだが、この本はそのような様子はない。埃のようなものをまとってはおらず、何度も読み返されているのか、背のあたりがすり減っている。片倉は本をめくった。
アメリカ中央情報局科学技術本部がタビストック人間関係研究所と極秘裏に実施していた洗脳実験のコードネーム。
ねえ、オカルト本じゃよ。てか、なんでサイエンスの人間がオカルト本なんか研究所に持ち込んどれんて。アホくさ。でも、なんで俺この本の名前に引っかかれるの。
ハードカバーのそれを畳んだ瞬間、彼の動きは止まった。
何？
著者名は聞いたこともない。だが、この本の監修者が片倉の動きを止めた。印刷されているその人物の名前は、雨宮紀之だった。片倉はペンライトを加えてその本を再び開いた。
LSD などの薬物を使用して自白をさせたり、超音波を使用して記憶を抹消させるなど、その洗脳実験は多岐にわたったわけだが、ある時を境にしてその実験内容などは全て闇に葬り去られた。したがってこのウルトラの最終的な目標と具体的な活動内容は全くの秘密のままだ。真実を知ろうにも今となってはその関係者と思われる人物の証言に頼るところが大きいのだが、それらも全てが高齢化もしくは死亡しており、その全容の解明は不可能であると思われた。しかし著者はこの MK ウルトラは形を変えてアメリカではない別の国で今現在も行われているという情報をキャッチした。
おいおい、独自ルートってやつかよ。にしてもザ・オカルトって感じやな。
片倉はページをパラパラとめくった。中には蛍光ペンでところどころ線が引いてある。
拷問、強烈な光の照射、無意味な反復、無意識の中の意識、サブリミナル、薬物、貧困、格差助長、先民思想、象徴的なもの、瞬間催眠。瞬間催眠。今某国で取り組まれているのは自白や記憶の改ざん、抹消といったものではなく、他人を瞬時に自分の意のままに操ることができる瞬間的な催眠メソッドの開発らしい。自白や記憶抹消といったことはいわゆる事後的洗脳であり、戦略の観点から言えばネガティブであると言える。しかし瞬間催眠は事を起こすための前段階で利用することができ、言うなればポジティブな洗脳メソッドといえ、その可能性は計り知れない。 おいおい、マジかや。腐っても統一の教授やってんぞ、雨宮。そんな人間がこんなオカルト本の監修って。でもそんなオカルト本を弟子筋の曽我が。ってことは雨宮の門下生はひょっとしてこの話、まさか密貞もか。
とっさに片倉は携帯でこの MK ウルトライブンを検索した。現在は絶版のようだ。どうやらネット書店でも手に入らないらしい。
3日のうちに返しますよ。
そう言って片倉は古びたハードカバーのそれをブリーフケースにしまった。そして
うつむき加減で蘇我の部屋を後にした。
ゴノセンスリーいかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターやお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。ゴノセン1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週ごきげんよう。